皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はますます現場が大切という話です。この放送で年内最後になります。年明けはですね、1月の6日だったかな、ちょっと待ってよ、1月の6日ですね、火曜日になります。ちょっと年末年始は、ちょっと用がありましてですね、皆さんどうぞですから元気にお過ごしいただきたいと思います。今年、いろんなことが起きましたけども、特に AI の話はとても面白かったと思いますね。AI の開発がどんどん進むと。で、AI はやっぱりそのいろんなところで使えますから、すでに我々も相当利用してるんですけども、これがさらに使われてくると、本格的にホワイトカラーの仕事がなくなるという、その現実が今年はっきり形になって出てきたわけでありますね。役所の仕事もそうでありますし、トランプのところはもうとにかく役人どんどん首切ってですね、ごく一部の、意思決定できる役人と、上級公務員っていうんですかね。それとあとは AI で回しちゃえばいいっていうことだと思いますね。でもそれできるんだと思いますね。で、あとはいろんな会社数万人単位で、人員削減の話が出ておりましてね。もちろん足元で不景気だっていうんで、不景気だから首を切るんだろうけども、この先 AI の導入があるから、ここで切った仕事は二度と復活しないという話ですね。かつてインターネットの時そういう話ありましたね。インターネットって90年代に広がっていくわけですけども、インターネットって電子メールができるでしょう。それから、ファックスに変えて画像送信もできるようになりましたからね。あれはやっぱりいろんな意味で仕事を効率化していったわけですね。で、データベースもどんどんいいのができてきましたから、事務の仕事ってあれで随分なくなっていきましたね。例えば、列車の切符なんかもね、もう今ネットで普通に買って、紙使わない、当たり前ですしね、飛行機なんかもっとそうですよね、紙の航空券なんてなくなっちゃいましたね、赤いカーボンのついたね、航空券って、もう見ることなくなりましたもんね。どれだけ多くの、手間が、そこで省かれたのかって考えるとですね、すごいもんだと思いますけども、AI は、それがまたさらに拍車をかけるということでしょうね。でも同時にですね、そうやって AI が広がってるんだけども、やっぱり AI でできないところがたくさんあるということが分かってきたわけでありますね。この間もですね、ニューヨークのホテル泊まったらなんかトイレが詰まってくんですね、だんだんね。で、行ってもなかなか治らないですね。直せないみたいでありましてですね。結局部屋変わったんですけども、そうか、もう、トイレの詰まりを直せないんだ。何回行ってもやっぱり直らないんだね。行く行くっていうのも来ないし、外出したら来た形跡があるんだけども、直ってないんだよね。やっぱりトイレの詰まり直せなくなったんだなっていうのは、非常に感慨深いものありましたね。マンハッタンのホテルでしたけどね。中の下ぐらいのホテルかな。そういう世界でね。で、レセプションとか人いるんだから、ほら、治んねんって言ったら自分でですね、その棒を持ってね、あるいはその吸い取りあるでしょ、吸盤の、あれ持ってって言って自分で吸い取ってみるといいと思うんですけどね。簡単だと思いますけどね、あんなのね、別に、どうせみんな何回かやったことあると思いますから、そういうのできないんだね。全くなんて言いますかね。AI とかね、コンピューターとか言うんだけども、現場で何ができるかっていう話になってくると、やっぱ現場で動いてる人がこれから一番大事ですよね。実際に、今年は、現業の人たちの仕事、結構アメリカでも、注目されたわけですね。給料も上がりましたし、日本もそうですよね。人手不足って言って、大体現場の人が足りないわけだもんね。だから話同じですね。ついにこういう時代が来たって感じがするんだよね。 その、まあ前々からコンピューターがね、広がっていくと、コンピューターはもともと通信とつながってますから、コンピューターと通信であれ一体なんですね、昔からね。だからそれが広がってくると、やっぱりこの、人はいらなくなるだろうと言われてましたね。しかし、あくまでも電子情報だから、生身の人間、生身のその、まあ、物質を動かすことは、これはできないわけだね。いくらロボットあるったって、その、汎用のロボットってなかなか便利なもんありませんからね。やっぱり人が動かさないといけないわけで、意思決定の部分とか、こうね、記録を取ったりするのは、まあ、デジタルでできるけども、実際行動するところは、まあ、人がいないとダメなわけね。で、やっぱりその、つじつま合わせるところ、やっぱり人がやらないとついつま合わないわけですよね。トイレの詰まりが一向に治らないとかですね。そういうことになるわけですよね。まあそういうの見てると、やっぱりこう、なんていうかな、昔から人々が予測してた通りになっていて、で、やっぱり最後、人間の復活なんだよね。結局人間っていうのは、その、デジタルが今担ってる仕事ってもともと不得意なんだと思うんだね。その、長時間画面見続けてですね、なんかこう、ね、いろんなこう事務作業をやるとかですね、からその計算問題をね、まあ自分でこう自力でやって、やり続けるとかですね、あるいはなんていうのかな、この煩雑な照合作業とか、煩雑な繰り返し、事務的な繰り返しやるってのはそもそも非人間的なんだよね。昔そら、チャーリー・チャップリンの映画でね、量産工場、量産工場で働く人ってのは朝から晩まで同じ動作だけやっていて、まあ、気が狂っちゃう状況になっちゃうと、まあ、この現代のね、オートメーションの時代のその不気味さであり、非人間性をね、チャーチャップリンを映画にして世の中示してましたけども、で、その時はだから、まあ、現場はね、非常に非人間的だから、このエグゼクティブになるといいと。ホワイトカラーになったらね、人間的に暮らせるんだってなったんだけど、今あれ完全に逆転してますよね。現場の方が、まだ人間的に暮らせる余裕が出てきたわけですよ。今確かにね、現場は辛い人たちが多分多い、ほとんどだと思いますけども、しかし、これAI がですね、いよいよこうホワイトカラーの仕事を完全にこう制圧してくるとですね、次クリエイティブな仕事をするのは全部現場なんですよね。AI の方は指示出すぐらいのもんですから、いろいろね、知恵とかなんか言ったって、その現場の知恵ったって、それ現場の知恵はなかなかそら難しいぞ。過去の蓄積があって初めてできるわけだから、まあ過去の蓄積の上でできることはできるんだけども、それだけじゃ、ね、本当の、なんて言いますかね、仕事になりませんからな。どんな場合だってそうでしょう。100% 過去の知恵だけでですね、成功するものなんて一つもないからね。飛行機の事故一つ取ったってですね、ありえないような事故が次々起きてきて、それで、だから、安全というのは作り上げていくものでしょう。まあ、人の犠牲の上に安全で作り上げていくものだというのが、まあ、運輸関係の本当の世界だよね。それ AI 入れたから、突然その、事故なくなるなんてことは、全くないし、逆に言うと AI が何やってんかわかんないかな。大いに勘違いして大事故になっちゃった例なんてよくあるわけですよね。だからやっぱりもう、その、チャーリー・チャップリンの映画の時代の180度反対に来ていて、今、これから先は、現場が一番クリエイティブな仕事なんでしょうね。AI でできるところは AI でやるんだけども、まあその先は自分でやるってことでしょうね。まあ私よくね、そのノイズの中から、信号を拾うっていう申し上げるんですけども、まああれはある種勘なんですね。ある種勘が働く世界なんですよ。あれ多分 AI じゃ難しいよね。AI でやる場合はですね、全部総当たり制で行くんですよ。総当たりでやると、確かに面白いものが出てくるんです。思いもかけないものが出てきましてね、総当たりなら面白いんですよ。見落としみたいなもののところがね、全部出てきますから。でもね、それいくらね、詰めててもね、これはってのはまず出てこないんだな。あれ不思議だね。総当たりで、こう、あっちこっち、こう、データ探してね、こう、見落としなんかを見つけてきてもね、これだっていうのはね、実はね、まあ、全く出てこないとは言わないんだけども、なんかね、本当にこれだってやつはね、その見落としとかそういう世界じゃないんですよ。ごく普通のものなんだよ。 ごく普通のもので、で、特別変わったもんじゃないものがポンとなんか出てくるんですよ。なんか言い方変なんだけども、例えば、その無線なんかでもですね、この辺り聞こえてくるはずだなって言って待ってるとですね、ごく普通の音声で隣で喋ってるぐらいに聞こえてくるんだってこと珍しくないんですね。あら、なんでこんなもん、ね、聞こえないはずのものは隣でいるように聞こえてくるぞってこと珍しくなくて、だからそういうのはこう、なんていうの、特別なもんじゃないんだね。普通に聞こえちゃうんだ、その瞬間だけは。その瞬間だけ普通に聞こえてくるんですよね。だから、どうやってそういう、まあ不思議な、まあシグナルを見つけるかってなかなか難しくて、まあずっとですね、まあ見続けてるんだけども、それ見続けてるったって、周波数もいろいろありますからね。どこで待ってりゃこう、電波出てくるかってのはもう最後勘だよね。で、その、まあなんていうかな、本当に勘で探さないとですね、本当になんていうの、重要なデータって絶対出てこないですよね。よく昔からほら、麻雀強いやつって、最初こうね、パイ引いた時に、すごい並びがすごいでしょ？なんか、イカサマやってんじゃないかっていうぐらいさ、麻雀強いやつって最初、パイ引いた時に、いいパイが揃ってますよね。ああいう世界だよね。はっきり言って、このデータを見るとかいうのは、私、ああいう世界だと思うんだよね。こう、勘が、鋭くなってくると、不思議なリズムが、こう、出てきて、で、麻雀強い人みたいに、こう、出てくるの、出てくるの、全部意味あるものが、手に取れるんですよ。だから、総当たりでやってるのと全然違うんだね。その、ある種リズムに乗れるか乗れないかがポイントで、リズムに乗れるぐらいまで熟練してくると、それは面白いよね。おそらく熟練したプロって全部そういう世界だと思ったね。どんなところでも。だから AI がやるような、こう、総当たりでやるのと全然違うんじゃないかと思うんだね。なんか直感を元にしてやると、なんか不思議なリズムに乗って、次々と本当のことが、必要なことが目の前に現れてくる。それ決して珍しいことではないですからね。実際やってみればわかりますけども。そうなってくるとですね、いや、これはもうね、やっぱり現場ですよ。現場のプロフェッショナルが動かない限り全てはやっぱり完結しないと。AI で動く範囲なら AI で動く範囲でいいんですね。例えばその、まあ、列車の切符を買うとかね、ちょっとお買い物するとかいうのは別にその AI でやって十分でしょう。しかし、なんか本当にですね、機械をあつらえるとかね、なんか、家をあつらえるなんて時になったら、それはやっぱ人が出ていかないとね、それはなかなか難しいわね。それからまさに雑音からシグナルを拾うなんてのもそうだし、から会社の戦略決めるなんてのも本当そうですよね。総当たり法でね、なんか適当な、作文作ってたって、そんなもんやっぱり全然役立たないわね。誰も責任取れませんからね、そんなものはね。要するに AI っていうのは、決断ってできないんだね。結局いろんな可能性を示していくんだけど決断ができない。決断ってやっぱり確率じゃないからね。確率は当然考えた上で決断するわけね。確率も一つの決断に必要な要素なんですよ。必要な要素で。でも確率低いからといってそれやらないってことはならないね。いや、確率低いけどやるってことは珍しくないですからね。それはやっぱり最後決めてるのは直感だね。何でもいいけどその、麻雀でね、不思議にこうなんか、いいパイが揃う人っているわ。あの世界ですよ。あの世界が本当のプロの世界で。だからどんな現場でも、そういう、まあ、ある種の直感とそのリズムに乗った人が出てこないと、物事はうまくいかないね。こういう人たちがやると決断ができるんだよ。要するに本当の決断ってやつは、行こうと腹くくれるわけで、腹くくるし、腹をくくれるわけなんだね。腹をくくれるその、まあエネルギーって言いますか、自信はどっから出てくるかだよね。ヘリクスじゃないんだよね。ヘリクスではなくて、あれある種の、まあ不思議な力ですよね。腹から湧いてくる不思議な力であり、それをサポートする、まあ天地のエネルギーって言いますか、神の力って言いますか、本当そういうものとしか言いようがないですね。で、そういうのっていうのは、まあ本当にデータを取ってどうするっていうのも、 まあ、部分的にはできますけども、それやっぱ知ろうと思ったら一緒に仕事するしかないよね。そういうものすごいベテランと一緒に仕事をすると、まあ全く何やってるか最初わかんないわけだけども、なんとなくわかるようになってきて、で少しできるようになる。まあその程度まで行くと、今度自分でね、なんか独自の道を開くっていう方に行けばいいわけですから、まあやっぱりその AI でデータベース化してね、データベース化してそれ AI で検索して次に仕事を伝えるなんてのはまあ大した仕事じゃないよね、それでできる範囲は。本当にやっぱり重要な仕事っていうのは、やっぱり徒弟制度マンツーマンでやんなきゃダメだね。トランプだからもう前に大統領令出してますよね。徒弟制度って本当に言ってますよ、あれ。徒弟制度の復活が大事だってはっきり言ってますからね。あれ、彼は決して間違ってないよ、あれ。その通りだと思いますよ。それからワーカーは AI を使えなきゃいけないって言ってますよ。これからワーカーは AI を使えなきゃいけない。そうなんですよ。AI を使いながら、AI じゃ全部話完結しないから、AI を使いつつ、最後人間力で、プロの力でね、ベテランの力で仕事を仕上げていく。その通りだと思いますよ。全くその通りだとは、本当に思いましたね。トランプの言ってること聞いてね。やっぱりだから、これから現場はですね、やっぱどんどんどんどん人を、徒弟制度の形で養成していかなきゃダメだね。で、その徒弟制度っていうのは、まあ、暗い面も多いんだけども、共通の目標を持つことが大事なんだね、あれね。親方とですね、それから、まあ、見習いの間で、共通の目標を持てないと、これは辛いもんなんだな。単にいじめにしか見えなくなりますから。共通の目標を持てる職場を作るっていうことでしょうね。ベテランと新米の間で、共通の目標は今、なかなか持てない職場がほとんどでしょ。要するに、新米の方はですね、ただ単に、何時間働いていくらもらうって以上のものは何にも考えてない。で、ベテランの方はですね、人に物を教えるなんてですね、めんどくさい限りの話で、ちっともそれ自分の身入りにならない。これじゃあですね、その、徒弟制度なんかできようがないわね。教える方と教えられる方がですね、共通の目標を持って初めてね、徒弟制度ってうまくいくんですよ。それを、そういう環境を作るのは経営者の仕事ですから。やっぱりだから最後、本当経営のクオリティだな。経営品質が本当にね、出てくるんです。AI 動かすぐらいならね、まあ誰でもできますけどね。やっぱそれを、の上にですね、まあ現場を大事にして、で、本当の付加価値ですな。その会社に固有の付加価値を生もうと思うと、やっぱり経営の品質が高くないとダメだな。なんか結局そこに行き着くんじゃないですかね。AI とかデジタル化進めれば進めるほど、経営の品質が良くない限り、競争には勝てない。経営の品質とは人の問題である。デジタルではない。そういうふうにもう言っていい、いい段階に来てんじゃないですか？ねえ、やっぱり安定的に皆さんね、暮らして生活も向上しっていうことになると、人間の力でやらないと難しいですからね。何のための会社なのか、何のための仕事で楽しになってきますから、やっぱり人間の成長の裏側にある仕事っていうふうにしていかなきゃいけないんで、それやっぱり経営の品質、クオリティ上げないと、これはなかなかちょっと大丈夫ですね。まあ、なかなか難しいですね。まあ、でもとにかくそういう人たちはこれから出てくると思いますよ。いずれにしろこの、まあ、現場っていうのはですね、もう英語にもなってましてね。まあ、世界の経営の世界で言ったら、どうです？もう1980年代からもう、はっきり定着した概念ですよね。今更あれを変えるところはどこもないと思いますね。経営のね、現場に関する本っていくらでも世界中ありますよね。まあ、あれを今更変えるところはないと思います。AI が来ようが、何が来ようが、現場は一つも変わってないと思いますね。あれをちゃんと実行できるかどうかだと思いますね。だから現場力を上げて、ね、付加価値を上げて、生産性を上げてね、いけるかどうか、経営者次第ですね。経営のクオリティ、まあ、そこに尽きてますから、少なくとも、もう、早く、できるだけ金儲ければいいっていうような株主と、そういうことを考えている経営者では、絶対できない世界だな。だから、これは、ものの分かった人、皆さん、チャンスですよ。大企業だとか、そういうね、ハイパワーのところっていうのは、もう金のことだけで動いてるから、経営のクオリティ、実はすごく低いんですよ、実はね。だから、いつも会社、ドタバタしてるでしょ、あれ。あれ、彼ら、これ、動けなくなってるよ、もう、あれ。だから、経営のクオリティ高い会社が、 これ、あれ我れという間に、どんどん前に進める段階にもう来てると思いますよ。うん、彼ら改心すると思えないしな、改心できない人たちが集まってるように見えるんだよね。だから来年以降はですね、そういう、なんか大きなね、ストラテジーが組める、戦略組める時だと思いますね。現場力のある人たちはね。まあ、いろんな意味でね、変わり時ですから、皆さんもね、頑張ってやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。ますます現場が大切ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。